まっこと人物辞典
第548ページです。
今日はピアニストの坂本彩さんにお越しいただいています。坂本さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、坂本さんは、3年連続で12月にご出演いただいているということなんですよね、
う
ん、はい、私はでも初めましてなので。
そうですね、
はい、ちょっと今日は新鮮な気持ちでいろいろお聞きしたいと思っております。
この番組はじめ原則はね、1人1回やったんです。
あ、そんな決まりあったんですか。
うんうん、元々は、
はい、
だから本当にあの5年目ぐらいから、まあ2回でもええかな。だから3回出られた人はあんまり多ないと思います。
あ、よかった。
ディレクターの奥もそうやそうやってうなずいてはりますけど、
うんうん、
ね、そうですか、
うん、
ね、いいのかなと思いながら。
僕も出てほしかったし、それからあのディレクターの奥さんなんかが推薦して、誰を言ったら坂本さん言って
出てくる。いや、ありがとうございます、
うん、そうですか。じゃあもう異例も異例というか、
うん、
皆さんの、
いや本当本当にお
すすめであり、
うん、ありがとうございます。
ます坂本さん、まあ、の先生から大噂はかねがねお聞きしてたんですけれども、はい、坂本彩さんという方がいい方がいらしてて、で今日はあのずっと音楽でね、坂本さんのピアノ演奏を聞きして、うんうん、
それでね、あの今日せっかく出ていただくんやから、年末やし、なんか録音したやつを言ったらあれを推薦していただいて、
はい、
もう全く去年の春でしたね、
はい、去年の1月の8日にあの開催した、そうです、新春の公演で、第九を、普通オーケストラとあの合唱でお送りするんですけども、ピアノを2台並べて弾きましょうという企画をさせていただいて、そこの録音を、ね、
満員でしたね。
そうなんです、
ね、
はい、
いや1月に第九するかいうもんでしょう。
あ、
12月でしょ
う。年末ですもんね、うん、普通やったら。
それをオーケストラとコーラス入れずにね、合唱ってとね、そういうのがやっぱり満員になった
ね。えでも良かったですよね、うん、演奏もね、先ほどお聞きしましたけど、でその演奏を聞きながら先生がポソッとつぶやかれたのが、坂本さんはやっぱりベートーベン弾きやなっておっしゃってたんですよ。
いや嬉しい。
いやいや
先生、これベートーベン弾きってどういう意味ですか。
いや私なんかもその全く素人やから、もう感覚だけで言うんですけどね
、
あのベートーベンとかブラームスの音楽なんかかっちりしてる。
あ、いつもおっしゃるドイツ的なというか、う
ん、まあそれがドイツ的なんかな、それとそれからやっぱりもうあの力強いというの必要ですね、
うんうん、そうですよね、うんうん、まあかっちりした性格ではないとは思うんですけど
そうなんですか。ご自身
はだけどあの音楽の演奏はすごいかっちりした。
あのそうです ね、 ね、あのドイツに長くあの8年ほど留学していたので、うん、まあ、そういう生活スタイルとかあの文化の向き合い方みたいなものから、まあ、身についたものはあったのかなとは。
ドイツ人って本当ね、そのかっちり、
あの早起き、
喫茶店のビアホールでね、飲んでも注文してもね、グラスの中側に線引いたんねん、ちょっと。
あ、そうですね、うん、ビールのね、
うん
うん、
もう喫茶店でも、
喫茶店何の線ですか、それ。
量が違ったらいかんから。
は
あの、ビールの泡もその線より上じゃないとあかんっていうことなんでしょうけど、
ドイツ人というのはそういうね。
日本でもそんな線入ってませんもんね。
見ませんね、うん、
ドイツであれ見たってこれ何や言ってたらここまで入れるもん。
そういえば、うん、ありましたね。
本当にかっちりしていて、
うんうん、やっぱりあのベートーベンなんかそういう感じが僕なんかはねするんですけどね、坂本さんの演奏を聞いてたらそれが一番いいなという感じでね。
なるほど。
いや私はビールの量は何でもいいですけど。
そうです。
ともかく、まあ兵庫県が生んだピアニストで、
はい、
あの明石なんですね。
はい、出身は明石になります。
ずっと明石で。
はい、生まれ育ちが明石で、まあ、小学校中学校高校と明石の中で、まあ、いさせてもらって、
はい、
まあ、大学から東京に行ってその後ドイツ巡って、まあ、4年5年ほど前にあの帰ってきたっていう感じです。
すごい、その
え最近ですね、帰ってこられたの。
そうですね、
たまたま帰ってこられた時は悪かったんですよ、コロナの直前で。
あ、直前、うん、あね、そうでしたか。
うん、だから、はい、ともかくね、あの県立明石北高校、そんなん勝手に言うていいかどうかですけど明石北高校出身で、
はい、
でそのまま東京芸大入られて、
名門ですよ。
それは名門というか日本で音楽の ね、
ね
え、でそれ出てドイツのベルリン音楽大学、は
い、ベルリン芸術大学というところに。
全部で8年ぐらい。
そうですね、留学は8年向こうにいました。
ドイツ語とかは。
いやもうあの向こうに行っ で、あの、まあ、たくさん、まあ、喋って勉強して、もう生活の中で覚えていくって感じ。
行ってからですか？
まあ、行く前に少しやっぱ大学の中でも、あ、まあ、あの必要なものあるのでやったんですけど、やっぱまあ実際身についたの行ってからの
方が多かったかな。なんかドイツ語ってあんまり馴染みがないじゃないですか、
うん、
なんかこう、うん、ベルリンとかフランクフルトとかって、ね、なんかビールとかって分かりますけどその言葉としてあんまりこう馴染みがないので、
うんうんうんう
ん、大変なんじゃないかなと思うんですけど。
まあまあそうですね、あのでも医療用語なんかは割とね、ドイツ語から例えばあの医療のカルテとかいうのも、あのカードっていう意味では、まあ、ドイツ語から来てますし、あもう
今そんなことないけどちょっと前までお医者さんはカルテドイツ語で書いとったんですよ。
あなんかでも、うん、分からん言葉で書いてらっしゃいますもんね、うん、あれドイツ語ですか、
うん、そうなんですよね。まあまあ、英語と似たようなところもあるんですけど、まあ、ローマ字読みがまあしやすいあの言語だったので、まあ、発音とかは、うん、
やっぱりドイツ語をマスター、日本人はドイツ語をマスターすると一番難しいのはあのジェンダーによる語尾の変化ね。
ああ
れ英語にはないからね、
うん、
あれがやっぱり難しいでしょうね。
そうですね、
それって絶対間違ったらダメなもんなんですか？
いや、
あそう、
あ割ともう、 あのもう口が覚えていくようなイメージでしょうかね。
そんな日本語は全部正しい日本語毎日使ってます
やばくてますもんね、英語とかそういうことですねなるほどなるほど、
まあ、それは言葉ですけど、まあ、ドイツで一番大きな身についたことはどんなことです、うん、
ドイツで一番大きな身についたこと、
うん、
何でしょう、真面目に取り組むことでしょうか
ドイツ人の方やっぱ真面目ですか？
そうですね、まず朝が早い、
朝早いってね一番最初におっしゃってた、う
ん、朝が早い、はい、そしてまあ勉強に対して自分の専門とする学問に対してはすごく真面目に向き合ってる学生のもう集まった町だったので、うん、あのなんて言うんでしょ う、 もうそれのために生きている人の集団の中に入ってあのいろんなことを勉強した、そこが身についたっていうのが一番私の中では良かったことなのかなと。
うん、
ふざけたりもしはるんですかドイツの方って
それはそう
それぐらいはあるんですか、
ま
あ、
サッカーのね時とか、はい、もう街はすごいですね、あのサッカーも、
あー、例えばワールドカップの時とか、
そうそうそうそう、もういろんなユニフォーム着たもう顔にいっぱいペイントしたおじさんお兄さん、うん、お姉ちゃんがわーっとモビール飲みながら
っていうことはあるけれども、
もうあるけれども、うん、基本的にはとても実直というか真面目な、
冗談は言う、
もちろんもちろんそれはありますよ、
そうですか、う
ん、
だからやっぱり、ま、街歩いててもねニュージーランド人なんかと絶対違いますね。
どう違いますか？
ニュージーランドの人だったらとりあえず相手見たら微笑んでなんか言う、うん、はいとか言う、
はい、
だからドイツの人はやっぱりこうあんまり微笑んだりして道歩いておられるけどね。
そうですね、うんうん、割にまあ深刻というか、
そうそうそうそう、
まあ、寒い土地だっていうのもね一つ影響あるかもしれないですね。
なるほど、うん、まあ、日本人もそういう意味で言うとドイツ的というか、
似てるところ、
街で目あってもそんな微笑まないことの方が多いじゃないですか、
うん、やっぱりルール守るいう面では、もうフランス人と全然ちゃうとこやねルールなんかあるのを言うような、いや生活してる人
フランスでは、まあ、そこがいいところでもあるしっていうところなんでしょうけど、ね、
まあ、
ね、
それはあれですけど、音楽の面では、
そうですね、はい、
まあ、その日本に帰ってこられた時はコロナの直前で、
はい、
演奏活動大変でしたね。
そうですね、帰ってきた時はもう本当にコンスタントにいろんなあのイベントがあったんですけども、うん、2020年のその2月ぐらいからあの決まってた演奏会はもうバタバタバタとなくなってしまって、でその時に、まあ、あの都市移動なんかもちょっとできなくなったりして、
あ、そうです
ね、まあ、一つ発足したのが私の地元であるこの明石の、うん、明石クラシックというあの文化財団さんがあのスポンサーとなって行っているものなんですが、
はい、
まあ、それが、まあ、毎年ずつ始まって、でまた活動がコロナが終わるとともにもう一回再開し始めたっていう、
うん、もう大丈夫ですか今の状況
で。そうですね、まあいろいろ、まあ、あの気をつけないといけないことあるんですけど、まあ、この間この明石クラシックシリーズ弾かせてもらったの大工の声も満員になりましたし、うん、あのもうあの解禁というふうに思っていいのかなと思いながら、
ね、そう、僕ももう完全にそうしてますね、
う
ん、これ明石クラシックという名前のこのシリーズは、
はい、
坂本さんがもうプロデュースしてられる、
ね、そうですね、もともとはもうあのこの文化財団さんから何かこうあのリサイタルか何かしませんかってお声掛けをいただいたのがもう初めてのきっかけだったんですけども、まあ、でもリサイタルはもう今までもたくさんしてきた ので、まあ、あえてリサイタルするよりかはもう私の周りにはすごくもうあの素晴らしい音楽家とかあの出会ってきた演奏家の皆さんがたくさんいたのでぜひそういう素晴らしい方を明石にお呼びして、うん、なんかこうコラボという形であの毎年あの企画できたら面白いんじゃないかということを、まあ、お伝えしたところ、うんまあ、それに賛同くださって、こうまあ、シリーズであの毎年、
ね、これ、はい、プロデュースするのすごい楽しいしね、
意味がありますね。ドキドキしますね。はい。うん、ああそうですか。いやでもなかなかそんな誰でもプロデュースとかできるもんじゃないんですよね。本当ならば。うん
まあ、ある意味では自分自身の力がちゃんとあればね。それがないとなかなかできないけどね。その上でいろんな人とこうコラボしながらっていう。これあの明石クラシックに関しては第何回とかそんなもついてないの。
うん実はついてはいます。これ今回が6回目になります。
6回目、
うん、
6回目年に1回
年に1回基本的には年に1回なんですけども2回目に行った時の公演がすごく好評をいただいて、その半年後にもう一度あの同じメンバーに来ていただいて、うん、会ったことが一度あったので
なるほど、
まあ大体年に1回
あ、うん、っていう感じで、
は
い、
なんかそのそれつけた方がいいと思います、
ね、そうです
ね第何回
そうするとなんかあのまた行こういう感じ
で
ね、
う
ん、
あそうですね、
うん、であの今年1年坂本さんどうでした
1年そうですねちょっと今演奏活動と並行して、うん、あの指導の方もあの結構精力的にやらせていただいてるんですが、
う
ん、
先生として
そうですね、はい、はい。ちょっと大学の方のお仕事であのちょっと年移動が多かった1年で
どこどこです、
今東京芸大あの母校とあと京都市立芸大今京都駅前に移ってきた、
はい、
あのとても素敵な
東京京都
あと大阪音楽大学
と、うん、大阪音大
あと神戸女学院の方にもお邪魔していまして
神戸だから東京京都大阪神戸
主要都市ばっかり、
はい、毎週こう旅のような感じ で
毎週何コマ教えてられます
コマ数どうでしょうでもトータルで50人ほど生徒がいるのであのその子たちの練習状況だったり、うんまあ、いろんなことを見ながらあの自分もその教えながら自分ももう一度勉強しながらっていう毎日を送りますね。
それが出てくるってことは、うん、教えることがすごく楽しくてらっしゃるっていう感
じ。あ、まあそうですね。あのエネルギーももらえますし、まあ、やっぱりその一生懸命生徒にも教えないと伝わらないので、まあ、疲れることもあのたくさんあるんですけどあの自分に返ってくるものもとても多くて
やっぱりねあの、うん、研究者でもそうですよ、
はい、
あの自分の研究と教育あるでしょ、
うん、
だからね教育苦手で好きでない人おるんです。
ほう、研究は好きやけど。大学の先生の中でね。
うん。だからそれが好きであればどんどんどんどん僕なんかどっちも好きで
しょ。そうですね。
うん、やっぱり教育というのも楽しいね、
うんうんうん、もう本当に皆さん性格が違うのであ
まあ一人一人そうです、はい、でしかも大学生やから、まあ、ある程度大人
そうですもうこれから社会に出ていく一歩前の子たちの世話をするので、
しかも、まあ分野が分野やから僕らみたいに歴史と地方で社会出て何すれば分かるんですよ多くの人がその道進むわけでしょ
そうですね
それは楽しいでしょうね、
でも一方でちょっと責任重いというか
あそうですね
大変ですよね
はいあの、はい、いろいろ言葉がけだったりだとか、うん、あのそうですねこの時代をどうやって音楽で生き抜いていくのかっていうのは、うん、もう、うん、私自身もあのいろいろ体験しながら、うん、あの伝えていかないといけないと思うので、はい、
それ先生がねやっぱりそなして音楽で生きているのを見たら学生の人もね行く道が分かると思う、
ね、そうですよ ね
先を照らしてくれてるでも言うけどねあの貧乏たらしい経済学者みたいなねそんなもん何なんそれはみたいな歴史やって貧乏たらしいなんていいけど、ね、経済学やって貧乏たらしいな
んてそういうことですねちゃんと自分でちゃんと儲けへんかったら説得力ないでっていうのと一緒で、うん、やっぱり先生がしっかりね、うんうん、坂本さんみたいにいろんな活動されててその意味で
ね演奏もやしこういうプロデュースもするし、それを教えることはすごい意味があると思うね、
どうですかで今の子たちって
今の子たち素直な子がとても多いです、うん、あの言ったことはきちっと思ってくる、うんうん従順な生徒さんであの助かる場面がたくさんあるんですけど、
また反発するのが欲しいとこやねんけど
ね
なかなかね
怒ったりはしないですか
怒ったりはうーんどうでしょう
たまにそれで間もなくいろいろコンサート、ね、あー都市が改まるいうことですけども、
はい、
一番近いのは
2月23日に、
はい
私の地元の明石市のホールで 明石文化国際創生財団の主催で、明石クラシックというシリーズの演奏会を行っています。
はい、
それが、今回6回目の開催になるんですが、今回のテーマがロベルト・シューマン愛と喜びのクインテットということで、弦楽四重奏の、ホノカルテットという、もう今本当に全国各地の演奏会に加えて、なんかテレビとかメディアなんかでもね、すごく大活躍のメンバーをお呼びして、2月23日に実現することになりました。
なんでロベルト・シューマンなんです
か？この今回 の、 そのタイトルにもあるクインテットっていうのは、五重奏って意味なんですけど、5つの楽器で、一緒にアンサンブルをしましょうという編成 で、でこのピアノが入ったクインテットっていう中での最高傑作がロベルト・シューマン。
そういうことで、
じゃ坂本さんのピアノとホノカルテットさんの弦楽器の5人 で
コラボレーションに。
先生これ楽しみです ね、
楽しみですね。これは2月23日の金曜日ですね、
祝日です。
午後3時から、明石市立西部市民会館ホールということは、魚住駅の駅、JR の魚住駅の前ですね。曲目が、
先ほど申しましたシューマンのピアノ五重奏曲、シューマンのバイオリンソナタ、あととても名曲のトロイメライなどをはじめとする、ピアノソロとアンサンブルの時間になると思います。
これ細かいことを知ろうとすると、どこのホームページで見た、
明石文化国際創生財団のホームページまたはそこからリンクで飛べるんですけれども、こちらの財団の公式 LINE というものがございまして、そこからいろいろ演奏会の内容であったり、あとチケットの、購入も
今回から、
前回から、
はい、
もう最近はもうチケットレスの公演もどんどん多くなってきて、バーコードの読み取りで、何かができ
るとか支払いもできるし、
それ坂本彩さんのホームページでも出ます？
私のホームページには出なくて、
明石文化国際創生財団のホームページから、公式 LINE の、QR コード取っていただきまして、そこから予約もチケットの支払いも、そしてそれ自体がチケットにもなるということですのでね、
それともう一つ春にね、春じゃ5月18日、西宮 の、 芸術文化センターでまた大きいコンサートがあるんですよ。
はい、ぜひ皆さんにもお越しいただきたいと思います、ね、いやもうお時間がない、
また近づいたらまたお知らせしましょうね、
今日は坂本大さんでした。
ありがとうございました。